アイムホームの言霊チャンネル、ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
こんにちは、長ちゃんこと長塚隆之です。
こんにちは、ユーミンこと長塚由美子です。
いよいよ始まりましたね、言霊チャンネル。
はい、1回目ですね、今日は ね、はい、楽しみです。
うん、やりたかったね。
そうだね。
長ちゃんはね、実はギタリストでもありまして、まあ、会社の中でね、お客さんが意外とね、喜んでくれたりして、
そう、会社の社長でもあるからね、
一応ね、
うん、一応ね、
うんうん、ね、最初は仕事と全然関係なかったんだけど、やってるうちに結構なんかね、喜ばれることもあって、うん、ハマってしまっております、
うん、はい。ユーミンは、うん、3人の子供のお母さんです。
いつの間にそんなにできたの
ねえ、知らない間に3人も。でもみんなもう大きくなってきたので、今音楽を、また大学時代の頃のように一生懸命やり始めて、最初は大学時代にジャズに出会って、それから、その後 OL になってからもずっと勉強していて、子育てが忙しい間はお休みしてたんですけれど、うん、
また
再びやり始めて。
でも音楽もね、歌詞があるからね。
そう、3人の子育て中は本当に忙しくって、うん、音楽なんかもう全然やる余裕がなかった、
はい、でもその時にしお世話になりました。一応ここは夫婦で親子ではありませんので、
はい、
よく間違えられるんですけど、
それでもう3人の子育て中は絵本の読み聞かせを一生懸命やってました、う
ん、はい、その間は寝てました。
そうですね。で、絵本をたくさん読んで、でその言葉の力にそこで気がついたのね。
そうなんだ。
でその後子供たちがだんだん大きくなってきて、うん、小学校でもボランティアを、読み聞かせのボランティアをしてたので、ね、うん、子供たちも絵本が大好きでね、読んでもらうことがすごく大好きなんだけど、うん、その時にね、私大人もね、読み聞かせ大好きなんだっていうことにも気がついちゃって、う
ん、何、お母さんたちとか。
そうそう、お母さんたちとか、
うん、
とってもね、読み聞かせってすごく癒しの時間になるのよね。
そうなの、うん、どんなところで感じたのそれ。
ほっとするの、すごくね、その世界に遊んでいける癒しの時間になる。小さい頃の自分を思い出すっていうのもあるかもしれない。自分が読んでもらってて、すごく安心したお母さんから読んでもらってた時代のあったかさをこう思い出すっていうのもあるかなと思うんだけど。
そうだね、絵本とかって変な言葉出てこないからね。
そう、いい言葉、厳選されてる言葉を言われることもないしね。そうそう、そして絵も美しいでしょ、
うん、
でその絵本の読み聞かせをしてる時に、うん、言葉の力ってすごいなっていうふうに思うようになって、う
ん、あ、それは感じる、
うんうん、でそれからまた音楽に戻った時に、うん、音楽の中の歌詞の力の強さがもう全然違うものに今感じられて、う
ん
う
ん、それはわかるよ、英語の歌詞はわかんないけどね
で英語の歌詞も私、うん、勤めてた時に外国人のスタッフがたくさんいる職場だったので、
うん、
歌詞の研究も一緒にやってもらって、
うんうん、
だから今は本当に心を込めて歌詞を語るように歌うっていうのが、うん、今すごく楽しい時期ですね、
うん、まあ、いい言葉をね、喋っても歌うっても一緒だからね、
うん、そうなの、
やっぱり気分変わるよね。
普通に喋ってる言葉とか読んでる言葉に音がいい感じに乗ってくると歌になってる、
うん、なるほどね、
うん、歌うように喋る人っているじゃない。
仮面まくれ。
え、あ、仮面まくれはそうかな。
うん、そうだよ。
どうなんだ。歌うように喋る？
喋る。
あの人。
喋る。
あ、そう、うん。私は友達にいるの、ママ友に、おはようございますって言って。
仮面って言ったけど。
で、そういうふうにね、うん、普通の言葉が音楽になっちゃう人いるんだなって、そういう人にね、うん、出会えたのはすごく幸せなんだけど。うん、
じゃあまあその辺があえて言霊とか音霊とか何かね。よりイメージできるようになってくるといいかなと思うよ ね、
でもね、
この番組を通してね。
言霊っていうのは、日本は言霊の国って昔から言われてるけど、
うん、
もう万葉時代からね。
それ深めたいじゃないか、表面的になんかキャッチフレーズみたいになっちゃってる面もあるでしょ、
うん、何、言霊、
うん、
ああそうね、う
ん、もうちょっと魂入れたい気がするじゃん。
ああそう、ね、いやいや魂入ってるんだよすごく。
そうだ、まあ、そう本来はね。
だって雨土を動かすって言われてたんだから昔日本で言霊って。
そんな時から生きてたの。
いやいやそうじゃないんだけど、うん、でもなんか感じるものあるでしょ、
うん、
なんか日本って、まあ、あの言葉の力とても強いと思うの、うん、たくさん言葉あるし、
うん
ね、だからその言霊の力っていうのもすごく感じてて、うんうん、言葉によってその人のね性格っていうかね、そのボキャブラリーによってパーソナリティって分かる気がしない、うん
ね、
口癖とかでも分かるでしょ、うん、
だってね毎日使ってる言葉が3日4日1年2年口癖になったらね、うん、その人そのものになるからね。
そう、だからね言霊の力ってとっても大きいと思って、
うん、心そこを変えようと。
そうそう、心のね安定とか、うんうん、何かコミュニケーションの中でも、うん、その言葉の力を使って、うん、心をこうシフトしていくっていうのはできると思って
る。できる、ね、できる、うんうん、でもねほらあの感情的になったりしてるときはさ、やっぱり音楽の力も借りるとさ、よりね、
そうそう、もちろん、ね、そうなの。
言葉でこだわっちゃうからね。
そうそう、音玉と言霊すごいなと思ってて、うん、音ってねもう一瞬にしてこう世界を変えちゃうことできるじゃない、
うん、感じるね、うん、それはね。
ファンファーレとかなんかこう熱くなるような音楽って一瞬にしてマインド変わるでしょ。
ラテン系の人なんですね
まあ、そういうのも得意なんだけど
なるほど。
一瞬にして変えるもうマジックみたいな力を持ってるから、言霊の力と音霊の力はねすごいと思ってる。
うそうだね。でそこでね、我々もそれで随分力をもらってるカード、うん、言葉、うん、皆さんに紹介しながら、
そうだ ね、プログラムで
作っていきましょうよ。
そうなんですよ、その言霊をうまく使った素晴らしいコミュニケーションを良、ね、くするプログラムがあって、うん、これがバーチューズプロジェクトっていうんですね。
なんだそのバーチューっての
は。また自分も知ってるくせに
まあ一応な、
うん、一応ね。で私たちは研修を受けて、ね、12時間プログラムと2泊3日の
いろいろありましたよね、
はい、缶詰研修。
そうなんです、おかげさまで。
私12時間プログラム2回りしてますから。2回やってる。
そうなの。
そう、2回やってます。
それは超優秀っていうこと
だ。いやいやそうじゃなくて、
てんてんてん
そうじゃないんだけど頑張ったっていうことなんだけど、はい、
頑張りました。
それで国際なんだっけ、
うん、国際認定ファシリテーター。
あ、そうそうですそうです、うん、国際認定ファシリテーターにやっとなれたので。
国際認定って言ったってさ、俺日本語しかできないよ。
いいんだよ、インターナショナル
の、まあ、あなたは英語ができる
オープンな気持ちでいけば。
そうか、
そうそう、でそのせっかくファシリテーターになれたので、そのバーチューズプロジェクトが素晴らしいっていう気持ちがあるから、ちょっとでもね皆さんにそれをお伝えしていきたいし、
効果的だねこれね、
知ってもらいたいなっていう気持ちがあります。
バーチューズって。
バーチューズっていうのは美徳とかね、徳っていう意味ですね、人の徳です。まあ、道徳っていう風な感じではない、道徳だとちょっと教育的な感じになっちゃうんだけど、うん、
じゃあここであのバーチューズプロジェクトについてちょっと説明してみる、
うん、じゃあバーチューズプロジェクトをちょっと簡単に説明すると、
ね、ちょっと皆さん聞いてください。
1988年にカナダの3人の教育者とか博士によって、
うん、もう30年だ。
そうです、ね、はい、そう作られたものなんですね、うん、作った人たちは心理療法士、企業コンサルタントのリンダ・カベリン・ポポフさん、
ポポフさん、
ポポフさん、
うん、また変わ
った、それから臨床小児心理学者、
うんうん、
あとは世界の聖典とか宗教の研究者でもあるダン・ポポフさん、
うんうん、
それからウォルト・ディズニー・イマジニアリングのディレクターとか、うん、ショーのプロデューサーをしていたジョン・カベリンさん、
うん、
この3人の人たちが、うん、この世の中のあのいろいろな争いとか、うん、コミュニケーション の, あの行き違いといったものを、うん、あといろんな暴力問題とかそういったものを何とか解決したい、何かできないかなといって考え出したものが、うん、バーチューズプロジェクトというんです、ね、うん、
すごいよね、この宗教を超えてるっていうところがね。
そうなんですね、
なかなか、ね、そう、これはちょっと考えられないけど ね、
あの日本はあんまりそういう問題がないけど、世界的には、
ね、基本的に私たち、ね、
世界的には宗教がもう理由で戦争になってしまうこともね、
うん、
よくあることだし、もう宗教とか文化が違うっていうことが、うん、なかなか乗り越えられない、まあ、壁になっていることが多いので、
うん、
そういった壁をスッと抜けていく、うん、あのそういったものにとらわれない、うん、誰も納得して受け入れられるものを探そうと思って探したのがバーチューズ、
ね、うん、バーチューズね、うん、プロジェクトね。
そう、バーチューズっていうのは人徳だから、
うん、
だからなんか想像するとねよくわかるんだけど、まあ、どんな宗教家でも、 まあ、どんな学校の先生でも、うん、どんな人種の、まあ、なんか州長さんとか、う
ん、
そうい
なり州長さんかそうそうさっきあられたんだったらね大変だな総長さんですかいきなり、はい、
まあ、いろんな尊敬される人、うん、
首長ってやつですか
そうそうそうなんとかの長の人とか、うん、そういう人たちって、うん、やっぱり人徳があって人を引きつける力を持ってるじゃない、
うん、
ファンが多いというかね、うんうんいろんな人がその人についていきたくなっちゃう、
うん、
なんか困った時にその人に相談したくなる、うん、
言葉の力か
そう、そういういい知恵を持ってる、うん、そういう人たちが共通して持ってるのは何だろうなって探したのが、うん、バーチューズだったんですね、うん、で
その中からエッセンスに
そうでバーチューズカードというカードがあるんですけれどこれは学校でも勉強しやすいように、うん、52のカードを選んでいるんです、うん、
言葉にね
はいなんで52かっていうと美徳とかね人徳に関わる言葉もう山ほどあるんだけどそれをこうカテゴリーで分けてって分けてって、うん、なんとかこう52個に精選したものが52枚あって、うん、なんでそのカードを52枚作ったかというとにえに、うん、日本じゃない世界中、うん、1年間は52週間あるから
うん、
1週間に1枚ずつ注目していったら
続けていくことで
そう人格の
言葉を変えるってことか
全人格のいろいろな部分について着目して、うん、そういうとこを磨いていける、
うん、
そういうつもりで52枚をピックアップしたんです、
ねうんね、いやこれね自分がねとってもびっくりしたのはね愛とかいたわりとか思いやりとか言葉があるんだけれどもなんとなく今まで思っていたことと違う解説というかね、
うん、
違う受け止め方が随所にあって
そ, うなの、
ね、それがすごくね新鮮だったし、
ね、
紹介したいなと思う内容だったんでね、
う
ん、
そうでこのプログラムすっごく素晴らしかったので、うん、国際家族年の1994年に国連から表彰されてるんです、
うんうん
そうだね、国連の推薦プログラムです、
うん、
であらゆる文化の家族のためのモデルプログラムというふうに紹介されています、
うん、
全世界で学ばれているんですね、
うんまあ、5つの戦略とかねいろいろ奥深いものではあるんだけど、まあ、とりあえず入りやすいところでそのカード言葉、
うん、
ピックアップしてみる、
うんまあ、じゃあ今日の1枚を引いてみましょう
じゃあ行ってみますか
はい行ってみます始まる始まる始まる開ける閉じる覗く触る続く
さあ今日のカードがピックアップされました、
はい、
今日のカードは思いやりです思いやりどんな印象
思いやり人の気持ちがよくわかる
そうだ、ね、
人の気持ちに寄り添う、
うん、
人のことをよく考える、
はい、ちょっと読んでみるねカードね思いやりとは人のことを考え人の気持ちを考えることです、
うん
うん、自分の行動が人にどのような影響を及ぼすかについて思いやることです
うん
自分の行動が人にどのような影響を及ぼすかについて思いやる
そこはちょっとね、
うん、新鮮だね
なかなか思いついてない ね、うん
うん、相手の人は何が好きなのか何が嫌いなのかに注意して、うん、その人が幸せになることをします、
うん
うんね、具体的だよね具体的っていうかこう前向きポジティブ、
うん、
その人が幸せになることをします、
うん、なるほどね、
うんまあ、もちろんね思いやりだから黙ってるっていうことをすることも思いやりかもしれないけど、
うんうん、
でもこう ねその人が幸せになることをしますってって言われると、うん、ちょっとポジティブスタイルって感じするじゃない、
うん、そうだ ね、
うん、ね
積極的貢献だね、
うんうん、なんかこの思いやりから自分の過去で思い出せるようなことある
思いやり、
うん、何かその人が幸せになるようなことをします子育ての中だったらもうそれの連続かも ねいい悪いは別にね、
うん、もうまず自分のことよりも、
うん、
子供のことっていうふうに、んまあ、きっとどんなお母さんもねそう思って一生懸命育ててると思うんだよね、
うん、
そういう時期
だよね、
うん、だった ね、
ね、
うん、
でねこのカードにはね実は裏側もあってより詳細に言葉を選んでるんだね、うん、ちょっとそれも読んでみますね、
はい、
思いやり、次のことを実行しているあなたは思いやりの美徳を発揮しています。一つ、他人のニーズや気持ちを尊重する。
うん、
子供の場合難しいね、ニーズって言われてもね。
いや、ニーズだらけだよ子供。
うん、そうか
そう
失礼しました。はい、ではいきますね。一つ、はい、他人のニーズを自分自身のニーズと同じくらい大切に思う。
うん、
これできないね。
これはすごいこと ね、なかなか難しいですね。うん、
で次ね、うん、自分の行動が他の人にどういう影響を与えているかを立ち止まって考える。
うん、
これ意外と考えられないよね。
うん、そうだね。
ここにあったらこう思うんじゃないかっていうのはちょっと冷静になってないとね。
うん、
感情とか衝動でやっちゃうこと多いからね。うん、
そこまで深く考えてないっていうこと多いね。
多いよね。うん、なんとなくやっちゃったりね。
うん、
あ、次はもう分かります。たくさんあのお母さんに言われました。人の身になって考える。
うん、はい、
なんか安心するね。あ、普通でいいんだみたいな。ここはなんかね、あの海外のものらしい。次ね、優しい気持ちで注意を払う。
うん、何、海外のものらしいって。
あ、それね、自分の感覚だけど、うん、優しい気持ちで注意を払うっていう言い方はあんまり今まで
しなかった。あ、そうかそうか、ちょっともともと英語で書かれてるものだからね。
うん、あ、そうかそうか、そういうことか。
翻訳されてるからっていうことだね。うんうん、
で優しい気持ちになれない時もねあるから、その意味では思いやりとかを言う前にちょっとカリッとしている自分の気持ちを優しい気持ちに持っていかないと思いやりって発揮できないのかもしれない。
うん、そうだから、そういう時にこのカードのすごいところは、うん、何の美徳が今自分に必要かなって想像して、そのキーワードを探すっていう時に、
うん、
あ、思いやりの美徳が今もうちょっとあるとこういうふうに優しくできるかなっていうふうに思いついたりする。
あ、自分の中でね。
そうそう、そういうふうに使う、ね。うん、
それによって出てくる言葉を変えることができるかもしれないね。そうそう、自分の中でね。
でこれね、困った時とか、うん、なんか本当に自分があーと思ってる時に、うん、ちょっと一枚引いてみようかなと思って引くと、うん、不思議と必要な言葉が出てくるの。そういうこと多いよ。
ね、まあ、そう感じるってことかもしれないけどね。
まあ何が出てきても勝ちちゃうのかもしれないけど、
うん、
でも、あ、そうだこれがっていう、ね、言葉を引き当てること多いんです、
うん、
私
多い、ね。うん、確かにね。
うん、
そうで、こうやって具体的なことが書いてあって、この最後がね、またちょっとこれ最初読めなかったんだけど、
うん、
あの格言って書いてあるのね。
うん、
で格っていうのはね、確認の格よ。
確かな言葉でしょ。
そうそうそう、で、うん、言っていうのは言葉なのね。
うん、
それで格言、アファメーションってこと？
そうそう、あの辞書を引くと載ってるんだけど、うん、あんまり一般的にねその格言っていう使い方をしないんだけど、う
ん、ね、辞書には載ってるんだ、ちゃんと日本語なんだこれ。
そう、載ってる載ってる。
うん、まあ、この画像はね、ホームページ上には載せて見れるようには
してる
けれども ね、
そう、可愛いので、カード自体がすごく可愛くて。
あ、そうだね、これ、うん、優しい気持ちになれるね。
そうなの、それすごく可愛くない、その絵。
あ、本当だ、大人と子供みたいに見える。
そう、
親子っぽいね、
親子の恐竜っぽい。
なるほど、恐竜ね。
うん、
うんうんうん、ぜひぜひホームページ見てくださいね。ポジティブスタイルのホームページ、
うん、ヘビかな、うん、恐竜じゃないかな、うんうん、
じゃあそのね、格言というのをちょっと読んでみるね。
はい、
格言、私は人に対して思いやりを持っています。自分の行動が他の人にどういう影響を与えるかを立ち止まって考えます、
うん、
私は人に幸せをもたらす思いやりのあることを実行します、
うん、ありがとうしてくれる。
あ、そうか、宣言したわけだ。頑張ります。
本当ありがとう。
ね、すごく深いね。
そうね、うん、
まあ、さっと表面で流したこともできるけど勉強になるね、本当にね。
そうなの、うん、もうだから思いやりを持ちましょうってよく言われるけど、
うん、
じゃあ具体的に思いやりを持ってる行動ってどんな行動っていうのを考えると、
うん、
すごくね、いろんな具体例が出てきてとても分かりやすいのね、うん、
本当だね、
このカードね、
うん、まあ、こんな形でこれからも1枚ずつ、
うん、
カードをあの皆さんに紹介して、
うん、
一緒に 感じてみましょうよ、
うん、そうで、なんか具体的にこんなエピソードがあったよとかいうのも ね、
そうだ
ね、シェアしながら、
あのメールとかね寄せていただければ、
そう、そういうの
もご紹介してね、
ご紹介しながら私たちのこともシェアしながら、うん、思いやりっていうの、
そうですね、はい、じゃあ今日のバーチューズカード思いやりを紹介させていただきました。
はい、そのバーチューズカードを使ったワークショップのご案内をさせていただきます。
はい、
内なる美徳を呼び起こすワークショップのご案内です。バーチューズカードを使いながら5つのプログラムを2日間をかけて勉強していきます。日にちは6月17日日曜日、そして6月30日土曜日、2日間のセットのプログラムで、
2日間で1つのコース、
はい、そうです。時間は午前10時から午後5時までです、はい、この長い時間をかけまして、みんなで仲良くなりながらプログラムをやっていこうと思います。
まあ、伸びることはあっても短くなることはありません。
はい、時間はきっちり守りますのでね、はい、場所は JR 埼玉新都心駅すぐそばの場所を、用意しておりますので、ご興味のある方はホームページの方で詳しい情報をご覧になってお申し込みいただきたいと思います。
そうですね、
参加費は39,000円。
サンキュー。
はい、サンキューです。私たち2人、長塚貴之と長塚由美子が、ファシリテートいたします。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
今日楽しかったね。
楽しかったです ね、
どうだった1回目。
もうワクワクです。思いやりのことをすごくいろいろ考えた。
そうだね、思いやりのことを考えたらなんかこんな、あれ、
え、それは何
なんだろう。
あ、なんかギターが出てきちゃったみたいな、
あれ不思議だねなんか
本当だ、知らない間にギターがそんなところに。じゃあちょっと1曲やってみようかな。
何する、
あのタイトルコールで使っている自転車に乗ってというオリジナルの曲、
一番初めに作った曲だね、あなたがね。
そうね、
そうだね、
違うの、本当はね、一番最初に作ったのは、すっごい小さい頃にね、曲何曲か作ってる。
すごい小さい頃っていうほど、生まれてから時間経ってるわけ。
いやいやいや、まあそうなんだけど、小学生の時に作った、それはね内緒だけど、でも、まあ、大人になってから作った曲ですね。自転車に乗って、自転車に乗ってという曲をここで生でやってみたいなと思います。
そうだね、
はい、
もう第1回だしね。
はい、やってみよう。
いきますか。
はい、
はい、
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう、風の音を聞いてリズムを感じて、気持ち向くままに走る、自転車に乗って行こう、今日は何が見えるかな、スピード上げていく、鼓動を上げていく、木漏れ日踊る道、ゆらゆら坂道だ、自己犠したりスーパーとかけたり、あと戻りしてみたり、自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう、回り出す。
ありがとうございました。
つなげば広がる、大きく広がる。
今日の言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。